ラクーンホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード3031東証一部上場、株式会社ラクーンホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ラクーンホールディングス取締役副社長今野聡さんです。この番組は3月9日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
証券コード3031東証一部上場ラクーンホールディングス IR プレゼンです。ラクーンホールディングスは企業活動を効率化し便利にするを企業理念に掲げ、スーパーデリバリーなど様々な IT、フィンテックを活用した B2B のインフラサービス事業を展開しております。7期連続の増収増益を達成する安定高収益なビジネスモデルのもと、営業利益率も上昇を継続しています。今後は M&A、新規事業の積極的な実施により成長スピードを加速させ、さらなる売上利益の拡大を実現し、企業価値の向上を図っていかれるということでございます。それではご紹介しましょう。株式会社ラクーンホールディングス取締役副社長の今野聡さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。株式会社ラクーンホールディングスの今野と申します。
よろしくお願いいたします。
本日は足を運びいただきましてありがとうございます。改めまして株式会社ラクーンホールディングス、副社長を務めております今野と申します。本日ですね、時間が30分というふうに限られておりますので、要点をかいつまんでということになるかと思いますが、私どもの会社の概要ですね、どういった会社でどういった仕事をやっているかというところをご説明をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。今東証一部に上場させていただいておりまして、証券コードが3031ということになります。で、従業員数に関しては連結で156名ということになりますので、一部上場企業としては非常に小粒な会社ということになります。非常に小粒な会社ですので、これからですね、事業をどんどん拡大していきたいと、そういった状態にある会社でございます。特別人を増やしたいという考えでは当然なくてですね、なるべく人を抑えたまま、売上利益を拡大していきたいということに今、勤しんでいるという、そんな状態でございます。我々の経営理念というものを簡単にだけご説明させていただきたいと思います。で、我々がですね、いくつか事業をやってますけども、すべてこの経営理念がベースになっているということになります。それは企業活動を効率化し便利にするという、そんな非常に簡単な言葉なんですね。20年以上事業をやってますけども、我々周りにある会社を見ているときにですね、やはり企業によってですね、いろんな非効率性を抱えているというふうに考えてます。で、特にですね、中小企業様に関しましては、例えば、これはもう会社によって様々ですけども、例えば IT 分野の、ノウハウであったり経験が若干足りなかったりとか、あとは金融分野ですね、我々金融分野のお仕事で決済とか保証ということをさせていただいてますけども、そのあたりのノウハウであったりとか、そういったものが若干足りなかったりとか、そういったところでですね、非常に残念ながら非効率な事業展開をされている会社様というのが多数見受けられます。で、我々がやりたいのはですね、そういった事業を展開されている会社様に、我々が持っているのは今 IT のノウハウと金融のノウハウですので、そういったものをですね、ご提供させていただいて、より効率的に事業展開をしていただくと、そういった手助けになるような事業をやらせていただきたいというふうに考えていると、それがですね、この言葉にの、言いたいところでございます。で、じゃあ我々がですね、実際どういったことをやっているのかなんですけども、今現状においてはですね、 B2B といわれる事業といいますか、領域を中心に事業展開しています。で、この事業領域にですね、我々がやってます EC、EC という言葉には IT だったりとかシステム面という意味、そういった広い意味で使わせていただいてますけども、それとあと金融ですね、それのを組み合わせて、その分野で、インフラ的なサービスを提供しているということでございます。例えば先ほど申しましたようにですね、中小企業様、非常に非効率な会社様たくさんいらっしゃいますので、営業コストだったり資金繰り、地域格差、余震リスク、事務コスト、そういったものがありますので、それを解決を、させていただくということになります。今数字面でのというか、 事業展開の特徴としてはですね、まあ、基本的にはずっと増収増益を続けております。これが一つの特徴になっております。まあ、我々 B2B という事業をやってますので、基本的にはずっと積み上げを行うビジネスなんですね。例えば特に対はないんですけども、例えばゲームの会社様とか、まあ、そういったところに関しては素晴らしい事業だと思うんですけども、ただ流行り廃りというものがあり、やはり売上が伸びたり縮んだりという面ってやっぱりあると思うんですね。で、一方で我々がやってます B2B という事業は比較的安定をしておりまして、まあ、一度使っていただいた方が次にも使っていただけるという側面が非常に高いんですね。で、その意味でずっとですね、売上も利益も伸び続けているという特徴がございます。で、一方でですね、我々まあ、他社さんを効率化するという事業をやってますので、当然我々自身も効率化しなきゃいけないということは当然常日頃考えてまして、我々も先ほどちょっと触れさせていただいたようにですね、人を増やすよりは、ビジネス展開を効率化するということでやってますので、あまりこうコストが増えていかないんですね。で、そういったところもあり、まあ、売上利益増えてるんですけども、一方で営業利益率というのも2011年ですかねは 9% ぐらい営業利益率だったんですけども、まあ、直近で、まあ、20% 弱、まあ、18.9%、まあ、今期は今のところ 20% ぐらいいくと思うんですけども、まあ、そういった営業利益率の向上も、達成してきているという、すいません、非常に手前味噌なお話をちょっとさせていただきましたということでございます。で、ここから事業の具体的な内容をご説明させていただきたいと思います。で、まずですね、我々やってる事業はもう大きく分けると2つございます。一つが EC 事業です。これ e コマースですねの事業ということになります。フィナンシャル事業と書いてますけども、これいわゆる金融的な事業ということになっております。で、まあ、EC とですね、金融と両方やってる会社って意外とないんですね。EC がこれが実は2002年からやってまして、古い事業なので、全体の 70% 弱、67% ですね。で、一方で金融の事業、これ2010年から始めてまして、若干最近始めましたので、これが 33% ということになっております。はい。で、ここからですね、個別の事業のご説明をさせていただこうと思います。で、まず EC 事業です。で、 EC 事業はですね、これ何をやってるかというと、まず、我々が運営しているサイトの名前、これは、スーパーデリバリーという、まあ、そういった名前のサイトを、これを2002年から運営しております。で、このサイトはですね、おそらくご覧になられたことがないんじゃないかなと思うんです。個人の方がここで物を売ったり買ったりということは基本的にはないんですね。で、このサイトは、まあ、仕入れサイトというふうに呼ばれてるんですけども、アパレルだったり雑貨だったりを、販売したい方、業者さん向けに販売したい方、その方がここに商品を、並べていただいているサイトになります。で、今ですね、大体ここに商品を提供していただいている会社が1300社ほどの、会社様がここに商品を提供していただいてます。で、ここで一方でここで買っていただいている方ですね、買っていただいている方も基本的には業者さんです。で、一番典型的にはですね、国内の小売店様ということになります。皆様が、まあ、お住まいになられている、おそらくご近所にも洋服屋さんとか雑貨屋さんとかあるでしょうし、あとはそうですね、ショッピングモールの中にあるお店であったりとか、あとはe コマースで売られている方ですね、楽天だったりアマゾンだったり、まあ、そういった、インターネットのサイトに出店されて消費者に物を売られている方であったりとか、まあ、自分のドメインでお店を開かれている方もいらっしゃると思いますけど、そういった方も当然どこかしらから物を仕入れて販売されているわけですね。で、その仕入れ先の一つとしてこのスーパーデリバリーというサイトが2002年から存在しているということになります。大体ですね、年間の流通で100数十億ということになります。そしてですね、まあ、これ当然なんですけども、これは仕入れサイトになりますので、ここで販売されている金額というのは、まあ、大体ですね、卸価格になりますので、例えば1万円の洋服であれば5000円ぐらいという、そういった値段で販売をされているということになります。まあ、従いまして、ここに消費者の方が入られては、まあ、ちょっと困るということで、まあ、入会の時に、まあ、消費者でないことを、まあ、証明していただくという入会の審査をさせていただいているということになります。今ですね、まあ、買っていただいているのは小売店様、日本国内の小売店様が中心ですよというふうに申し上げましたけども、実はですね、今外国の業者様が、日本の商品を仕入れる、まあ、越境 EC と言われている分野なんですけども、で、その分野、英語の、海外向けのサイトというのを今特に力を入れてます。 で、大体ですね、海外向けのサイトは前年比で、45% ぐらいですかの、伸びということを、まあ、今しておりまして、我々は投資はですね、主にはこの海外向けのサイトに、まあ、振り向けているということになっております。そうですね、大体買っていただいているのは台湾であったり香港であったりアメリカ、韓国、そういった方、国々が多いですね、まあ、アジア圏プラスアメリカといったことになります。で、今後ですね、ヨーロッパだったりとかそのあたりも当然広げていきたいなと思っておりますが、今ここが非常に、力強く成長しているということになります。次にご説明させていただく、フィナンシャルの事業にも関わってくる部分なんですけども、お金の決済ですね、これも B2B の決済ということになりますけど、その部分は全て我々がやっているということになります。で、我々がこの出店企業様に代わってお金の請求をして、で、我々がお金を回収して、で、我々が、万が一ですね、回収できなくても、出店企業様には 100% 必ず、お金を支払うということをやっております。で、したがってここで物を売られる出店企業様は、請求をする手間もないと。で、まあ、請求書を作ったり送ったり入金の管理をしたりという手間がないです。そして、代金の、まあ、いわゆる貸し倒れとかデフォルトとか言いますけども、代金をいわゆる取りっぱぐれるリスクもないということになります。これがこのサイトの特徴の一つということになります。これによってですね、インターネット上で知り合った販売先ですね、ちっちゃい小売店さんなんかに関しても安心して、商品を卸売りできるということが実現できております。そしてですね、もう一つ、海外のところもう一つ補足しておきたいんですけども、海外に関しては国内販売と同じ手間で海外販売が可能というふうに書いてますけども、我々がですね、今海外に非常に力を入れてるっていうのは一つ理由がございます。で、それはですね、今やはり日本の商品ってすごく注目されてきてるということなんですね。で、まあ、来年東京オリンピックがやってきますけども、我々のお客さんですね、メーカーさんに聞くとですね、以前とは比較にならないほど海外からの問い合わせが多いっておっしゃるんですね。例えば非常にちっちゃいメーカーさんがあって、例えば洋服だったり雑貨だったりのメーカーさんがあって、で、以前ですと当然まあ、国内の小売店様対象に、まあ、リアルで商売をされてたわけですね。そこに急に海外からですね、英語で電話かかってきちゃったりとか、急に英語のメールが来たりとか、お宅の商品興味あるんだけどみたいな問い合わせが急に海外から頻繁に来るようになったとおっしゃるんですね。で、その時にですね、なかなか対応ができないと、まあ、英語が必ずしも得意じゃないというケースもあるでしょうし、まあ、今まで輸出をしたことがないという会社さんもたくさんあるんですね。そういった時に我々の、まあ、スーパーデリバリー SD エクスポートというものを使っていただくと、国内に販売するのとほぼ同じ手間暇で海外輸出ができるんですね。注文も我々のサイトを通じて取らせていただきますし、輸出もですね、実は我々が外部に提携しております倉庫が埼玉県にございまして、そこに出荷していただくと、あとの輸出の手続きとですね、そういったものは全て我々がやらせていただいて、我々が海外向けに出荷をさせていただくということをやっております。で、お金も私どもが回収させていただきますので、海外から注文があったときは埼玉の倉庫に送れば、あとは入金を待つだけという、そんな状態が実現できるということになっております。以上がスーパーデリバリーというサイトのご説明になります。で、続きましてですね、フィナンシャル事業ということになります。で、まずですね、一つやっておりますのが売掛保証という事業になります。で、売掛金っての、保証なんですけど、売掛金って皆さん聞かれたことありますでしょうか。企業と企業の取引って後払いなんですね。通常9割以上が後払いと呼ばれております。で、まあ、いわゆるつまりはですね、売ってる方っていうのは物だけ渡してお金いただいてない状態なので、リスクを取ってるんですね。もしかして、倒産しちゃうかもしれないし、もしくは非常に、まあ、だらしなくてお金払いが悪い方かもしれないというリスクがあるんですね。それに対して保証といいますか、まあ、保険みたいなものですねをかけましょうというのが、このビジネスということになります。で、あらかじめですね、我々の方に取引先の情報をいただいて、で、我々が審査をさせていただくんですね。で、その審査に従って、審査結果によって、じゃあ300万円まで保証しますよとか200万円まで保証しますよという、まあ、回答させていただいて、で、その範囲においてはですね、万が一お金が回収できない場合は我々 それが代わりにお金をお支払いさせていただきますという、そういった事業がこの売掛保証というサービスになります。でこれはまあ2010年からやってまして、ここの審査の部分ですね、実はいわゆるAI ですね、人工知能というもの と、マンパワーの部分と、それを両方使ってやっております。で特にですね、今はですね、その AI 人工知能という、ものを使ってこの審査を行うというのが我々の一つの特徴になっているということでございます。次にですね、もう一つフィナンシャル事業で非常に大事な事業として、ペイドという事業があります。これはですね、先ほど のスーパーデリバリーのところでですね、我々が、メーカーさんに代わって請求書を送ったり代金の回収したりということをやってますよというふうにちょっと申し上げたのを覚えてらっしゃると思うんですけども、それをですね、切り離して一つの事業にしたものなんです。例えばですね、私がいろんな会社さんに、例えば100社に対して物を売ってますよという状態があったとしますね。で我々、私はですね、非常に請求書を作るのめんどくさいと。で請求書を作って、それを送って、で入金の確認を期日にしなきゃいけないんですね。でところが期日通りに入金してくる人もいれば、期日の前に入金してきちゃう人とか、期日よりちょっと遅れる人とか、もういろいろな方がいらっしゃいます。で例えば1万円請求してるのに、まあ、なぜか中途半端な9800円振り込んでくる人とか、なぜか1万500円振り込んできちゃう人とか、やっぱいろいろいるんですね。でそれを皆さん非常に苦労されてるんです。私昔ですね、やってた仕事でとある大きな自動車メーカーさんに仕事でちょっとお伺いしてたことがあるんですけど、まあそういったとこだとですね、そういった入金の管理をする部隊だけでもう何十人っていらっしゃるんですね。まあ、そういった手間暇をいろんな会社さんが持たれてるんですね。それを一気に解決しようというのがこのペイドです。販売の情報を我々にいただければ、その情報に従って私どもが買い手様に請求をして、我々が代わりにさせていただくんですね。で我々の口座でお金を受けて、でそれを我々が全部入金の管理をして、でそれでも万が一入金ない場合に関しても、我々は、販売側、まあ、これ加盟企業って呼んでますけども、そちらに 100% 必ず代金をお支払いしますよというサービスです。でつまりはですね、売り手様にとっては請求書を作ったり送ったり入金管理をしたり、そういった手間が一切なくなると、まあ、データを送るだけですね。であとは、督促をする手間もないと。で、まあ、督促の先にあるのは、まあ、いわゆる未回収なんですけど、その未回収のリスクもないという、そういったものを実現するのがこのペイドというものになります。で、まあ、これいろんな会社様に使っていただいておりまして、皆様がよくご存知の会社でいうと、例えば LINE さんですね。で LINE さんなんかがですね、やっぱり B 向けのサービスでされてるんですよ。事業様からお金を回収するようなサービスですね。そういったものの決済に我々の、このペイドというものを使っていただいてたりとか、あとはですね、ご存知の会社でいうと、ビバホームさんですね。会社名リクシルビバさんとおっしゃいますけど、ビバホームさんってホームセンターですけど、事業者の方が結構いらっしゃるようなんですね。でいわゆる工事現場の方が板を買いに来たり釘を買いに来たりと、まあ、そういった方形で使われるケースが非常に多いらしいんですね。でそういった方で事業者なので、できれば後払いがいいんですよ。でところが今までそれができなかったの で我々と提携をさせていただいて、今ビバホームさんではですね、事業者様にはペイドカードという、まあ、プラスチックのカードを発行していただいて、そのカードを持っていただいている方は請求書払いに対応していただいているということになります。でその場合はですね、我々はビバホームさんのポスレジとですね、我々のシステムを連動させていただいてまして、まあ、クレジットカードと同じような感覚で使える仕組みというのを実現をしております。でこれがですね、手数料としては大体 3% 我々がいただいているということになります。で次にですね、実はもう一つやってます、家賃保証です。まあ、事業者用と、あと最近まあ、一社M&A で買収したアレモという会社がありまして、ここで居住用もやってるんですけども、事業者さんとか居住者様が、まあ、事務所だったり家を借りるときに最近保証会社使ってくれっていうケースが非常に多いと思うんですね。その保証会社を我々がやっております。まあ、いわゆる大家さんに対して家賃を支払う家賃、それを保証させていただいているということになります。で我々が以前からやってます売掛保証とですね、同じ審査ノウハウが使えますので、そのノウハウを使って家賃の保証をしていると ということになります。でこの分野ですね、実は以前は事業用だけだったんですけども、先ほどちょっとご説明した通り、この一番下にありますアレモという会社を、これ本当にもう直近で12月なんですけども、12月の7日ですねに、まあ買収をさせていただいて、それで居住用も始めているということになります。でちょっとここで補足ですけども、我々ですね、今方向性としてはですね、 M&A だったり新規事業というところを強化しようとしています。我々積み上げのビジネスですので、基本的に増収増益というのはずっと続いているんですけども、一方でですね、ちょっと伸び方が地味だよねみたいな話もやっぱり正直なところありまして、で我々としてもですね、そこはもっと強化すべきだろうということを考えておりまして、当然既存事業を伸ばしていくということも積極的にやっていくんですけども、一方で M&A だったり新規事業の開始だったり、まあ、そういったところもですね、まあ、今期来期以降からやっていこうかなということを考えております。はい、で事業の説明は以上です。で、我々4月決算なので、ちょっと期末が差し迫った時期ということになります。でこの間ですね、業績予想の修正をさせていただきました。で小幅ではあるんですけども、今の業績はですね、今期は売上が29億8000万で、経常利益が5億4000万、当期利益が3億3300万ということになります。売上の成長が 17%、まあ、利益の成長が、まあ、経常利益で 25% というのが今の、予想ということになります。でまあ、この辺はですね、まあ、なんとか 20% 台の成長というのは今後もなんとか続けていければいいのかなというふうに考えている次第でございます。で株主還元ですね、まあ、基本的には配当を、まあ、させていただいておりまして、で、まあ、たまに株式分割させていただいたりとか、過去に、2度ほどですね、自社株買いも、させていただいております。初配当が2009年でして、2009年以降ですね、2018年まで基本的には株主還元は増やしてきてます。で2017年だけですね、2018年6年から変わらない4円50銭という、配当水準なんですけども、実は代わりにですね、2017年には、自社株買いをやらせていただいております。でなので、まあ、基本的にはずっとですね、まあ、自社株買いで増配しなかったというのも含めて、基本的にはずっと増配といいますか、株主還元を強化してきているということになります。私どもの会社ですね、まあ、ラクンホールディングスと言いますけども、まあ、先ほど来申し上げますってます通り、B2B の会社なんですね。で、企業間取引の会社ですので、まあ、おそらく皆様の中でもですね、我々の会社名聞かれたことあった方って非常に少ないと思うんです。で、かつ、消費者の方となかなか接する機会のある会社ではないので、まあ、なかなか知名度という点で苦労しておるんですね。で、ですので、まあ、できればですね、本日、もう一番、お願いしたいのはというか、は会社名をぜひ覚えていただきたいなということでございます。なかなか例えばスーパーマーケットといっても我々の名前がついた商品なんてございませんし、そういう意味だとなかなかですね、こういった時にしか会社名をアピールする機会がなくてですね、本当にそこ苦労してるんですね。でその意味でぜひラクンホールディングスという名前を、覚えて帰っていただきたいなというふうに考えております。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは株式会社ラクーンホールディングス取締役副社長の今野聡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクーンホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード3031東証一部上場、株式会社ラクーンホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。